おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
俺ね、なんかいろいろ最近いろいろ勉強してんだけど、これまたいつかやろうかなと思うんだけど、
はい、
あれ、古池や河津飛び込む水の音ってあるじゃない。あの、芭蕉の、はい、ね、歌だけどさ。はい、俺らなんとなく、まあわかるわな。
うん。
あれさ、英語に訳しても韓国語に、あ、ごめんなさい、中国語に訳しても、ニュアンス伝わらないね。
ああ、訳すとそうでしょうね。
なんかね、フロッグイントゥーダウォーターとかっていうの、なんか物理の現象を見てるみたいに英語で言っちゃうと。
はい。
で、中国語に訳すとものすごくオーバーなのね。うん。小径一旦弱中の中水中に飛び込むの音とかって言うと。
なんか忍術みたい。
なんか、本当に、古池や河津飛び込む水の音というね、あのわびさびが伝わらないんだよね。
我々聞いたらすぐね、あ、この静かな状況の中でっていう、
ちょぽんと音がしてまたっていうね、
音聞こえますもんね、
うん、その静けさっていうものをカエルが飛び込む水音で表現する、音で静けさを表現するっていう、はい、そんな国語ってないんだよね。
うん、
さあ、それでは行きましょうね。まあ、日本語のその特徴でありますが、例えばその一つで、ハロー効果っていうのがあるそうで。
ハロー効果？
うん。これは東大出身と聞けばすぐに優秀。
うん、うん。
これ、東大の方には悪いですけど、やっぱ東大卒業しても使い物にならんやつはいるんですわな。
まあ、そりゃいます。
ズバリね。
はい。うん。
だけど、やっぱりね、東大と聞くとなんとなく、やっぱり、こう、優秀と。それから、弁護士と聞けば、つい信用してしまう、だって日本人って血液型だけで性格が分かったような気になるという、
はい、
もう俺 B 型だからそんばっかしてるって言うとなんとなくね B 型は損なんだなというね、それから相対評価と絶対評価を取り間違える、これどういうことかというと、例えばドイツは鉄道が実に正確ですっていう、これ、言った人が、言ってるんですが、やっぱりイライラするんだって。ドイツの鉄道って、不正確で。この、ヨーロッパ、ドイツは鉄道が正確だっていう言い方は、イタリアなどに比べるとはるかに正確だということで、日本に比べるとドイツは不正確で、もう10分15分遅らせるって当たり前なんですって。
はい。
日本って、一分遅れてもお詫びだもんね。
そうですね。
うん。すごいよな。だってあれ、カナさんあれテレビでバラバラやってたけど、すごいなと思うけど、新幹線の運転手さんいるじゃん。
はい。
あれ風景で、だいたい時速何キロか逆算できるんだってね。
わかるんですか？
うん。何時何分に、このポイントを、この時間で過ぎたっていうのは、この新幹線は何時何分頃にどこ、三島駅を通過するであろうとかって全部計算できるんだ。
へー。
そういう訓練をするそうですよ。日本っていうのは。うん。そんな風にして、なんかこう、相対評価と絶対評価が混乱しちゃってるんですね。
はい。
で、そのまあ対処法としては何でありますが、とにかく皆さん、人の噂はいつも五分五分。そんな風に覚えておいてください。とにかく人の噂は五分五分。これが定理だそうであります。ある人が三人の人に噂を広げると、二人は信じ、一人は信じない。
はい。
大体噂ってのはそれぐらいの確率なんですね。その三人がさらに三人へ、その三人がまた三人へと繰り返し噂をこう広げていく。そうすると、噂を信じる人と信じない人が出てくる。これが何代か伝わると、きれいに五分五分になるそうですよ。うん。だから、話半分と言いますが、
はい、
まさしく、話半分ぐらいでちょうどいいんですね。
うん。
あれの時もありませんでした。今年の8月の上旬ぐらいも台風がこうピタッと止まっちゃって、朝鮮半島の脇かなんかにいる時にものすごい雨が、
はい、
降ったりなんか、
大雨ありました。
その前もありましたよね。だけど呼びかける言葉が大きいね。
例えば。
なんか、命を 失う危険性があるんで直ちに避難してくださいとか、あんなこと言っていいのかなと思ったんだけど、ちょっとやっぱ最近大きい言葉が流行りですよね、避難に関しては。
まあ、3.11 以降、なんか落ち着いてっていうよりも、まず命の安全を身を守ってくださいっていうふうに呼びかけるよっていうふうには言われてますけどね。
不安の扱い方っていうのは、一つの言葉じゃとても足りないよね。とにかく、この続きまた明日の学びの上で。